笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。新年度が始まって1週間が経ちました。この時期のね、ちょっとこう緊張感のある空気感っていうのが私は大好きで、一人ワクワク気分で過ごしています。今回のゲストはビアンネートルエアリアルヨガ&バレエ講師の田中ゆりさんです。エアリアルヨガってね、ちょっと聞きなじみのない言葉かもしれないんですけれども、空中ヨガとかハンモックヨガって言われるね、天井からハンモックを吊り下げてやるヨガのことなんです。華奢な体からは想像もできない、とってもね骨太なストーリーをお話ししてくれました。またね、今回もちょっとお話長くなっちゃったので4回に分けてお送りします。東京多摩モノレール線もしくはね京王線の高畑不動駅から徒歩3分、明るくてとっても気持ちの良い田中ゆりさんのスタジオにお邪魔してインタビューをしてきました。それではどうぞお聞きください。本日のゲストはビアンネートルエアリアルヨガ&バレエ講師の田中ゆりさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。田中ゆりさん、私がお会いしたのがもう何ヶ月前かな、12月ぐらいでしたか ね、
ね、
ちょっとお友達に誘われて、空中ヨガっていうのがあるよって言われてね、お邪魔した時の先生でいらっしゃるんですけれども、はい、その空中ヨガっていうのがこのエアリアルヨガ、
はいはい、そうです。
あ、そうなんですね。こちら今サロンにお邪魔してるんですけれども、このサロンの名前がビアンネートルですか。
ここはユリエゴールドバレーコンテンポラと言いまして、バレーのスタジオです。
バレースタジオなんですか、はい、だからガラスがね、こう壁一面ガラスじゃないや、鏡、鏡が貼られていて、そうなんですよ。バレエのレッスンとヨガと、
はい、空中ヨガのクラスは昨年の10月からこちらで始めました。
そうなんですか、はい、バレエはもうずっと前からやってらっしゃる。
はい、そうです。バレエの指導はもう22年になります、
ね、そんなに長くやってらっしゃるんですか。すごい。そうなんだ。このビアンネートルっていう、お名前っていうのは、
はい、
あのどういう意味が。
あ、はい、フランス語でウェルビーイングっていうので、ここのキャッチコピーに心と体健やかに美しくとつけてるんですけれども、それぞれの方が自分らしく、健やかに生きていくっていう。
なるほど、ビーイング。
そうですね。
そうなんですね。あり方まで整っちゃいそうな。
そうですね。バレエや、ヨガを通して、そういうふうにあり方まで、心のあり方、体も整って、健やかに、そして美しくなっていただけるようにと思って。
なるほど。初めてお会いした時にも思ったんですけど、ゆりさんとてもこう背筋が伸びててかっこよくて、そう素敵だなと思うんですけれども、そのバレエとヨガと共通点みたいのってあるんですか。
共通点ですか。あ、すごい。
いや、なんかね、一瞬別物じゃないですか。やはりこう、ヨガっていうとこうオリエンタルな東洋的なイメージがあって、そうですよね、はい、バレエって西洋のイメージがあるんですけども、それを一緒に一人の先生が教えてらっしゃるということで、なんか共通点があるのかなと思って。
最近バレエの先生がヨガも教えていらっしゃる方は増えていらっしゃいます
ね。そうなんですか。
私の場合はバレエを自分が最初は先生について踊っていた、やっぱりこうより高みを目指して、よりよく、より上達したいという気持ちで、結構自分をこう、追い込んでいくっていうか、より上を上って目指していくことに、若かったし、すごくやりがいも情熱も注いだんですけど、ある年齢、その30代後半になった時から、体に 不調が出てきまして、股関節周りの痛みですとか、あと指導する時間が長くなるにつれて、自分のウォーミングアップにたっぷり十分な時間が割けないで、体を動かしたりする中での体の不調ですとか、で体の不調をしながらやることでちょっとこう気持ちもギスギスしてくれて、
そうですよね、
そんな体と心がちょっと無理しているんじゃないかなっていうのを感じたのが38ぐらい、40歳手前ぐらいの時に感じて、その時にあの友達に勧められてヨガに通うようになったのが私のヨガと出会いだったんです。
なるほど、それまではずっとバレエ一本で、
そうです、あでバレエって言ってもクラシックバレエのレッスンとモダンダンスのレッスン
を両方
受けてました。
で
ヨガに初めて出会った時に、その時初めて気づいたんですけど、モダンダンスの先生がウォーミングアップの中にヨガをたくさん取り入れてらしたんですね。
あ、そうな、習ってみて分かったって感じ
です。これがヨガですよっておっしゃらなかったので、あ、いいウォーミングアップだな、あの気持ちも穏やかになるし、体も温まって、あのウォーミングアップにちょうどいいなって思ってたものの、随分ヨガから取り入れられたものだっていうことに気がついて、
そうだったんだ。
そうなんです、だから30代後半でヨガに出会ったんですけど、はい、あ、これもやったことある、このポーズも好きっていう感じで、初めてっていう感じがしなかったので、
なるほど、
自然と両方でき
る、入りやすかった。そうなんですね。もともとじゃああれですね、バレエの先生をやられていて、そこにヨガを取り入れ、そうなんだ。バレエの先生になる前はバレエをご自身で踊ってらっしゃるんですか？バレリーナさんだったんですか？
バレリーナって言いますか、そのモダンダンスの先生のなんか古い言い方になりますけど、うち弟子み
たいな。あ、なるほどなるほど。ダンスの方が、
クラシックバレエは私も3歳4歳の時からもうやらせてくださいってお母さんにお願いしてたんですが、うち兄も音楽家で、もう物心つく前から、もう厳格なピアノの先生のところに通っていたので、なかなかそのバレエを習わせてくださいっていうお願いが引き入れてもらえず、やっと習い始められるようになったのが随分遅かったんですね。なのでクラシックバレエを始めるのにも、クラシック音楽を始めるのにも、絶対音楽だったら絶対音感が身につく
ワークの
歌詞とか、バレエだったら股関節周りが柔軟で、アンデオールっていう股関節を外向きに回す足のポジションが無理なく身につくのがこの年代っていうのが決まって、
そうなんですか、
決まってるのよりも随分遅かったですから、クラシックバレエでダンサーっていうのはまあ無理だなって思って始めていました。
あ、そうだったんですね。それでも夢がというか、やりたいっていう気持ちで続けてはいらした。そうなんですね。
映画に愛と悲しみのボレロっていう、
タイトルは知ってます、見たことがまだなくて、
その中に、当時のモーリス・ベジャール舞踊団のダンサーだった方がたくさん出て踊ってらっしゃるんですよ。
へえ、
それが、モダンダンス、モダンバレエだったんですよね。
そうなんですか。
すごい衝撃的で、バレエって白鳥の湖とか、人魚とか、古典だけじゃないのって思った
ら、なるほどなるほど、
すごい、すごい素敵、これをやってみたいと思って、諦めがつかずっていうところもあって、モダンダンスの先生が教えていただくようになりました。
そうなんですね。そっか、ごめんなさい、私がちゃんと分かってないんですけれども、モダンダンスとモダンバレエっていうのは同じものなんですか？
でも、そこまでご説明しようと思うと、
あ、大変、
ダンスの歴史の講習会みたいになっちゃうんですけど、モダンダンスの母って呼ばれてる人は、イサドラ・ダンカンという方で、アメリカ人の方で、20世紀初頭の方なんですね。でヨーロッパで古典としてもうすでにこう出来上がって完成されていたクラ シックバレエを、うんうん、ちょっとこうアンチテーゼ、否定するような感じで裸足でも踊っちゃおうみたいな、うんうんうんうん、当時だったら裸ヌードに近いと思われるような、うんうん、タイツなんかも履かない、
う
ん、
へ
ー、コルセットなんかも履けない、もう髪も長い髪をこう振り乱して、うん、もう大地を踏みしめて外で戻っちゃおうみたいなことを始められた方がアメリカの方で、
そうなんですか。
その方の系統がモダン、うん、ダンスって呼ばれていて、やっぱりヨーロッパの負けじと古典だけじゃないよ、いろんな、ね、新しいものを取り入れて、うんうんうん、いろんなものをこうあの、うんうん、含まれていて新しく紹介していく中で、うんうん、まあ、モダンダンスだったり、うん、モダンバレエだったり、
名前が、ね、
コンテンポラリーダンスだったり、カテゴリーはどんどんどんどん、でもなんかやっぱり根っこの部分ではつながってるところが、
そうなんですね、うん、そうかそうか、そもそもダンスってなんかかっちりしてるとバレエになるしみたいなイメージなのかな、うん、なんかね、自由気ままにこう体動かしてればダンス だったりって、ね、最近だったらあるかもしれないけど、そうなんだ、なるほど、いろいろとなんて言うんでしょうね、生い立ちじゃないな、成り行き、なんて言ったらいいんですか、始まりの、ね、お話ってのはありますね。
そうですね、
そうなんだ。ここで、ゆりさんの、はい、ご家族のお話とかもちょっとお聞きしてもいいですか。はいはい、あのすごく、ね、お綺麗なので、私ね、まさかお子様がいらっしゃるとは思わなくて。
孫もいる、去年の夏に初孫が生まれました。
本当ですか。
可愛くて
お子さんどころじゃなかった。お孫さんがいるんですか。すごいですね。びっくりしました。一緒に住んでらっしゃるんですか。
違います。
別々で。そうなんですか。お子様がじゃあ、小さい時からもうバレエの先生はずっとしてたんですよね。
そうですね。
うん、なんだろう、ちょっと前後しちゃうかもしれないんですけれど、そもそも、バレエの先生になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですかね。
きっかけですね、
き
っかけは
お子様ちっちゃかったし、
はい、息子です。
息子さんがきっかけ、
はい、
どういうこと。
もともと、はい、あのもう私自身が踊るのが大好きで、モダンダンスの先生との出会いから、踊るだけではなくて、創作、振り付けや演出の面白さも教えていただいて、もっともっとって意欲がもうみなぎってたんですけど、私あの結婚が少し早めで、仲間よりも、
はい、
子供を授かった直後に、主人をがあの亡くしてるんですね。
でそうなんですか、ね、お一人でお子様を育てられた。
一人というかあの母に助けてもらいながら、シングルマザーですけど、母に助けてもらいながら育てたんですけど、それで、あのなんだろう、やっぱり普通だったら、そこでもうその踊ってる場合じゃないよみたいに思うんですけど、母や、まあ、兄夫婦ですとか、身内の家族がすごくバックアップしてくれたので、まあ、好きなダンスぐらい、まあ、こそこそでも趣味で続ければいいじゃないのって言ってくれて、続けている中で出会った先生や仲間たちがいまして。
そうだったんですか。
なので、ね、仲間たちがやっぱり30歳を目前にここでダンサーとして振付家としてもう海外のコンクールに応募したりですね、オーディションに応募したりですとか、どんどんチャレンジしているのを見ていても、私はそこまではできないなと、こうもどかしさを感じてた時期に、先生があのご自身先生の舞台のエキストラの方に振り付けを教えるのを私に依頼してくださったりとか、いろいろなんかさりげなくチャンスをたくさんくださってたんですね。先生の講演に付き人として連れて行っていただいて、あのどういう風に公演を作るのかっていうのを現場で見せていただいて、 内弟子っていう感じで、
そうですね、
先生にやってるお仕事を近くでお手伝いしながら見せていただいて、お勉強させていただいて、である時にゆいちゃんは教えるのが上手だから、あのしんくんって子供もねいるしね、子供に教えてみたら、できる範囲でいいじゃないって、2、3人でもいいじゃないって、教えてみたらどうって言っていただいて、本当に全然思ってもいなかったんですけど、先生をすごい尊敬してましたし、お世話になっていて慕っていたので、先生がそうおっしゃるなら始めてみようかなって思ったのが最初のきっかけです。
ご自身でじゃあ先生になろうなんて思ってたわけではなくて、そうなんですね、先生のおすす教え、先生の勧めてくれたアドバイスと、まあ、お子様もいるという環境から、
そうなんです、
自然な流れで、
本当にそうです。
へえ、
子供を授かる前は、先生になるくらいなら、いっそのこそダンスは一切手を切ろうなんて言ってました。
なんでなんで
なんか、やっぱりもう若気の至りで、20代の前半の頃とか、やっぱりなんか芸術に関わって生きていきたい、
なるほど、
それにはやっぱりなんだろう、アマチュアの、こんな言い方したら本当失礼ですよね、本当に若かったとしか言いようがないんですけど、お稽古ごとで習ってる人に教える先生になって
なりたくないって、なるほどね、
そんな、もう本当に失礼ですよね、でもその時思った時のことをそのまま言葉にすると、
いいと思います、そういうことですね、
そんな仕事をするのって、自分の夢が叶わなかったから仕事がなくやるんだよねって、そんなふうに勘違いしてていたんですよね。
なるほど。
でもだからそんなふうに思ってた私が、先生がそうおっしゃるなら教えてみようかなって、何にも何の抵抗もなく思えたのが、今となっては逆に
本当だ
びっくり不思議です。
本当だ。そうですね。まあ、なんでしょう、言い方悪いけどね、ご自身で絶対に行く道だとは思ってなかったところに進んだの、ところが実は転職というか ね、
そうですね、
適性に、ね、沿っていたという、へ
ー、 そうなんです。その時のダンスの先生もですし、ちょっと遡るともっと小さい頃からも、やっぱり私あの演奏するから演奏家、踊るからダンサー、スポットライトを浴びたり、最後にキャスティングで振り付けって名前が出てくるような、そういう仕事をしてこそみたいに思ってたんですけど、いろんなきっかけで、いや田中さんは教えるのが上手ですよとか言ってくださる先生が時々いろんな節目節目にいらしたんですよね。でもっとちっちゃい頃は、なんでこんなつまんない役目ばっかり頼まれるんだろうと思ってたんですよ。
あ、そうだったんですか。そう、なんか別のいろいろ頼まれた、
演奏してちょうだいねって言われて、私もそれがやりたかったとか、私は教えてくださいねって頼まれる、
なんとかちゃんに教えてあげてとか、
そうなんです、つまらないななんて思ってたことが何度かありましたけ ど、
なるほど。
でもこのいよいよダンスの先生に、あのバレエの教室始めてみたらって言われた時は、初めてつまらないなって思わなかったんですよ
ね、 すごい先生の力なのかな、すごい、
本当そう思いますね、
やっぱり尊敬する方から言われたらね、嬉しいですもんね、これあなた向いてると思うわとかね、そうだったんですね、で先生に、言われた通りに先生、ダンスの先生として今やってらして、やっぱりそれは正解でしたか。
正解でした。正解だと思います。
本当に、
私の年齢になると、どんな一流の方でも、もうそろそろ引退する年齢になってきて、ダンサーは寿命が短いですよね。
なるほど。
経験も積んできて、人間としての経験もダンサーとしての経験も厚みを増してきて、いよいよこれから表現がっていう時に、やっぱり体 体はどうしても置いていく、
うん、そうですね。
そうするとダンサーとしてのピンクってどうしてもあるんですけど、うんうんうん、指導にはやっぱりそういったピークはまああるとしてもまだまだもっと先ですよね。
うん、全く感じさせませんも
ん。あの、うん、指導するっていうことで、あの踊る方と伴奏させていただいてる、う
ん、
踊ってる方のいろんなことに気がついて、はい、どんどん魅力を増したり、うん、技術を向上させたりするのを伴奏することで、うん、私もいっぱいこう新しいことを学び続けていけて、あの大好きな踊ることでの学びをやめなくて済むんですよね。
なるほど。学ぶことも好きなんですね。
大好きですね。
素敵ですね。
学ぶって言うとかっこいいですけど、うんうんうん、あ、こんなことに気づかなかったのか、ここに気がついたことで、うんうん、こんな風にダンスも変わっていくし、うんうんうん、踊らないまでも、うん、その人の体の動き、うん、体との付き合い方が、うんうん、劇的に変わっていくんだなって、そうすると、うん、別に踊らない方でも、うん、私って体硬いんですよねとか、うん、体が硬いからここが痛いんです、うん、痛くなっちゃうんですよね、うん、もうずっとなんです、うん、私ってそういう体なんですってそうおっしゃってた方が、うんうん、もう見違えるように楽になって、うん、体が軽くなったとか、もう痛くなりないですって、うんうん、変わっていくのを見ると、自分のこと以上に嬉しいです。
うーん、指導者ですね。本当に転職ですね。すごい。
いかがでしたか。一言で好きなことを仕事にすると言っても、そのやり方は様々あります。そしてゆりさんのように一つのやり方にこだわらず、信頼できる方のアドバイスに素直に従ってみると、転職に出会えるということが起こるのですね。やりたいことと得意なことは必ずしも同じではありません。そして得意なことに関しては、実はね、自分よりも周りの人の方がよく知ってるんですよね。一人で頑張らずに周りの人の声も聞いてみるといいですね。次回は空中ヨガとの出会いと指導者としての成長ストーリーを話してくれています。楽しみにしていてください。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、次戦他戦は問いません。ぜひメッセージお待ちしてます。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美雪、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。